それではお読みいたします。ヨエル書2章28節から32節。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私は岸もめにも橋ためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火との煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。本日は以上の歌詞より聖霊降臨の予言と題して、お答え牧師よりメッセージを取り付けていただきます。
それでは一言お祈りをして、共に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からヨエル書の御言葉を共に聞かせていただきます。親しくないものが取り継がせていただくので、主をどうか清めてくださり、聖霊なる神様が覆ってくださり、今日ここに集ったお一人お一人が、あなたの御言葉によって命を得ることができるように、神様どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はですね、教会歴の上ではペンテコステと呼ばれる日です。ペンテコステというのはですね、去年もお話ししたんですけども、50という意味のギリシャ語ですね。つまり、イエス様が十字架にかかり、そして死んで葬られ、そして復活した後50日目に起こった出来事、それが、ペンテコステの意味ですね。50ということの意味です。その日にですね、弟子たちに聖霊が注がれ、そしてそこから初代教会、最初の教会が誕生しました。そのことを記念して、教会では毎年この日をペンテコステと呼んで覚えるわけです。今日はこの教会の誕生のきっかけとなる聖霊降臨についての予言がなされているヨエル書というところから、共に御言葉を聞きたいと思うんです。お開きになることが難しかったのではないかと思います。あんまり私たちヨエル書開かないかと思いますけども、ヨエル書というのはですね、いろんな、いくつか説がありますけども、主に取られているのはバビロン捕囚の後ですね、エズラたちがイスラエルに帰還して、そこで神殿を再建するんですね。その時に活躍した預言者というふうに言われています。そして当時のイスラエルのその礼拝する民に向かって、主の日が来るということを主題に語っているのがヨエル書の内容です。主の日というのは主の裁きの日ですね。皆さん、罪を悔い改めなさい、もうすぐ神の裁きの日が来ますよ、というふうに彼は訴えるわけです。そのようなコンテキストの中で、今日の28節から32節の御言葉が語られているわけです。今日の箇所は31節にあるように、主の大いなる恐るべき日が来る前にですね、神の最後の裁きが来る前に何が起こるかということを書いているわけです。2つのことを今日箇所は記していますね。一つは聖霊、主の霊が全ての人に注がれるということ、もう一つは 天と地に不思議な印が起こるということですね。これが今日の箇所のヨエル書で予言されていることですね。主が再びではない、この時代では再びではないんですけど、主が来られる裁きの日に、その前にこの2つのことが起こりますよということを今日の聖書の箇所は教えているわけです。今日はここからですね、聖霊について2つのこと、そしてその主の日の備えについて1つのこと、全部で6つのことを共に覚えたいと思います。まず第一に覚えたいことは、今日の聖書の箇所が最もこの明白に教えていることですけれども、それは聖霊というのはですね、全ての人に注がれるということです。今日最初に皆さんと覚えたいことは、聖霊というのは全ての人に注がれるということですね。ご一緒に28節と29節、声に出してお読みしたいと思います。それぞれの訳で結構です。3、はい。その後、私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。今日このところで繰り返し語られていることは、主は全ての人に私の霊を注ぐということです。これが強調されていることですね。しもべにもはしためにも、息子にも娘にも、年寄りにも若い男にも、あらゆる人に私の霊を注ぐと言ってるんです。当時のイスラエル、旧約聖書の時代は実はそうではなかったんですね。聖霊というのはある特定の人物にのみ注がれていたわけです。みんなにまんべんなく聖霊は与えられてなかったわけです。ですからこの予言というのは、当時に人にしてみればすごくこう画期的でびっくりするような教え、予言だったわけです。代表的な例はモーセですね。エジプトからイスラエルの民を導き出すという役割を果たすために、主はモーセに霊を注ぐわけです。知識なんかではですね、サムソンという人とかね、ギデオンという人に神の霊が下り、主のその使命を果たすために用いられるわけですね。イスラエルの最初の王様になったサウル王にも主の霊が注がれるわけです。ですからこの旧約聖書の時代は、主がこの目的を果たすためにと思ってこの人を選び、そしてその霊を授けてその目的を遂行させるというやり方だったわけです。しかし終わりの日の前にはそうではなくなるということですね。全ての人が聖霊を受けることになるということが、今日聖書でまず私たちに教えられていることです。聖霊が全ての人に注がれるとは、では私たちにとって何を意味するんでしょうか。2つのことを私はあるかなと思います。まず第一に、聖霊が全ての人に注がれるということは、すなわち私なんかは聖霊を受ける資格はないとは言うことはできないっていうことですね。またあの人は聖霊を受けるにふさわしくないなんて言うことはできないわけですね。どんな人にも聖霊が注がれるということは、すなわち主に求めるならば、どんな人にも神の霊を受けることができるということですね。もう一つここで覚える教えられることは、聖霊が全ての人に注がれるということはどういうことか。それはすなわちクリスチャンっていうのはですね、みんな平等なんだっていうことを、ここから私たちは学ぶわけです。この29節ね、その日私はしもべにも 私ためにも私の霊を注ぐって神様はあえて付け加えてるんです。別にこの言葉がなくても大体分野は同じなんですけども、でももう一回言っとかなあかんと神様が考えて29節もう一度語るわけです。その日私はしもべにもはしためにも。新旧約聖書はこのところを奴隷である男女にもっていうふうに書いてますね。しもべはしためというのはつまりこの世の身分で言えば下の人たちですね。身分の低い人たちにも主の霊は注がれるということです。つまり神の前には私たちは皆平等であるということです。牧師だから偉いわけではないわけですね。役員だから、あるいは教会に長く通っているから、あの人は立派なクリスチャンで、私はまだ洗礼を受けたばっかりだからまだ下のクリスチャンだ、でそういう考え方は成り立たないわけです。どんな人も皆神の前には等しい価値を持っているということですね。パウロという人がこのことを体の器官に例えて語っていますね。体の器官はそれぞれが違います。私たちもだから能力は違いますね。神様からいただいている賜物は違います。手の長い人もいれば手の短い人もいますね。しかし違いはありますけども、そういう意味では平等ではないです。能力においては平等ではないですけども、でも尊さにおいても同じです。体の器官が親指も小指も能力は違うけども価値は同じように、私たち一人一人は神の前に皆平等であるということです。賢い人も賢くない人も、健康な人も健康でない人も、五体満足な人も五体が満足でない人も、神の前に皆等しく同じ価値があるということですね。これがこの全ての人に精霊が注がれるということの意味の一つではないかと思います。今日まず第一に覚えたいことは、私たちクリスチャンは皆神の霊が注がれているということです。そしてそれゆえに私たちは皆平等であるということですね。自分のことを何か低級な信徒のように考える必要はないわけです。逆に自分は人よりも優れていると考えることもまたいけないということですね。それでは聖霊の働きについての第2について覚えたいと思います。第2番目に覚えたいことは聖霊の目的であります。聖霊とは一体何のために注がれるのかということ、このことも今日の聖書の箇所は私たちに教えています。もっと言うならば、聖霊が注がれて初めて教会が誕生しましたから、すなわち聖霊の目的イコール教会の目的ということもできます。私たち教会は一体何のために集まっているのか、私たち教会の存在意義は一体何なのかということも今日の聖書の箇所から学ぶことができます。聖霊の目的とは何か、28節に記されています。お読みします。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。聖霊が注がれて、その人は何をするのか。一生懸命勉強するんですか？違いますね。一生懸命仕事をして出世するんですか？違いますね。ここで書いていることは3つのこと、まあ1つのことと言ってもいいんですけども、予言をするということ、そして夢と幻を 見ることですね。これが聖霊の働きです。聖霊が注がれる目的ですね。何のために聖霊が注がれるのか、それは私たちが夢幻を見るためです。そして予言をするためですね。ではこの夢幻を見るとは何なのか、ご一緒に民数記というところを開きたいと思います。民数記の12章の6節、民数記旧約聖書の251ページ、第2版の聖書の方は229ページから30ページになります。民数記の12章の6節、よろしいでしょうか。それではお読みします。仰せられた私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。私っていうのは神様のことですね。つまり私たち聖霊が注がれて夢や幻を見るとは一体どういうことか、それは神様を知るっていうことです。そして神の言葉を聞くということです ね、まあ、改めて言うまでもなく、旧約聖書を読んでいる方はそのことは分かるかと思いますね。アブラハムという人に神様は夢で現れて語りかけるわけです。ヤコブという人が寝ていたら夢で階段のをですね、御使いが上り下りしているのを見て、そこで神の御告げを受けるわけですね。処女マリアの降臨もそうです、ね、ペテロがそのヨッパというところで夢うつつになっていた時に、夢を通して異邦人にも福音を述べ伝えなさいという御心を受けるわけですね。サムエルという人が眠っていると、サムエル、サムエルと声がかけられて神様の召しをいただくわけですよね。ソロモンという人が王様になった時には、夢と幻の中であなたに何を授けようかって言われてるんです。ソロモンはこの多くのイスラエルの民を治める知恵をくださいって夢の中で神と交わりを持ったわけです。多くの人が旧約聖書、新約聖書にパウロやペテロがそうですけども、夢や幻を通して主との交わりを持っているわけです。聖霊が全ての人に注がれる、その目的は何か。その第一は私たちが主との交わりを持つためですね。現代の私たちは夢や幻を通して主と交わりを持つということはあまりないかもしれません。ないと言い切れないですけどね。私たちはこの聖書の言葉を通して神と交わりを持つようになりました。しかし聖霊が注がれなければ、私たちはいくら聖書を読んでも神様は分かりませんね。クリスチャンになった方は経験があるんじゃないでしょうか。私も高校生の時まで、両親がクリスチャンだったんで、聖書読め聖書読めって言われて育ったんですが、全然わからなかったですね。でもイエス様を信じようって決心して、その後変わったんですね。牧師の話が全くわからなかったって、高校生でしたから土曜日はいつも夜更かししていたせいもあって、もう礼拝でいつも眠ってました。でもイエス様を信じようって決心して、その後教会に行って話を聞いた時に、ああこの牧師は私のことよく知ってるなって思ったんですね。あ、私に語ってるなっていうことが分かったんです。そして毎日聖書を読むと、神様が私に対して、今の私に対して語っておられるっていうことがよく分かったんですね。皆さんにもそういう経験が あるのではないでしょうか。それが聖霊の働きですね。私たちが主を知るためです。主との交わりを持つために聖霊が注がれるということですね。もう一つここで語られている、ヨエル書ですね、戻っていただいて、ヨエル書で語られている聖霊の主な働きは、それは予言ですね。予言することです。予言とは何か、それは神の言葉を預かって言うっていうことですね。文字通り神の言葉を預かってそれを人に伝えるということです。つまり聖霊がなぜ私たちに注がれるのか、聖霊の目的は何か、聖霊の主目的は何かと言いますと、それは語るということなんですね。語らせるということです。去年もね、このことは話しました。ペテロたちがですね、使徒たちが五旬節の日に一つところに集まって祈っていた時に聖霊が下りました。その時に弟子たちは何をしたか、ペテロは立ち上がって何を始めましたか、お祈りを始めましたか、礼拝を始めたんでしょうか、食事の交わりを始めたんですか、聖書を読み始めたんですか。違いますね。彼らは聖霊が下った時に語ったんです。いろんな国の言葉でイエス様のことを証しし始めたんですね。これが予言ということです。よろしいですか。聖霊の役割、聖霊の働きのその目的は何か、それは語るということです。私たちが主を証しするということです。イエス様とはどういう方かということを聖霊が語らせるんですね。ですから最初に申し上げたように、教会とは何かということも翻って考えてみるときに、教会とは何か、それは主を知り、主の御言葉を聞いて、主との交わりを持つところであるということです。そしてもう一つは、その主を証しする場であるということです。宣教するところであるということです。御言葉を述べ伝える、これが教会であるということです。私たちがなぜ集まるのか、それは主との交わりを持つためです。神様の御言葉を聞くためですね。そして神様を周りの人々に伝えるため、語るために、私たちは聖霊が与えられ、私たちは教会として歩んでいるということですね。今日2番目に覚えたかったことは、聖霊の目的または働きです。それは主との交わりを持つことであり、そしてその主を証ししていくことであるということです。そのことを今日もう一度覚えたいと思います。それでは3番目、最後に覚えたいことに移ります。最後に覚えたいことは30節から32節の御言葉です。ご一緒に声に出してここも読みしたいと思います。30節から32節、はい。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。少し難しい箇所ですので、言葉の説明を先にしたいと思いますけれども、地と、30節の地と火と煙の柱というのは、 具体的には何を意味するのかはよく分かっていませんが、まあ、戦争のこと、大きな戦争のことではないかと、まあ、一般的には考えられています。太陽は闇となり月は血に変わるというのは日食月食のことではないか、翻って言うならばそのような大きな天変地異が起こるということを指しているのではないかと考えられています。32節のシオンの山というのはエルサレムのことですね。同じことを言っています。シオンの山、エルサレムにというのはイスラエルの都エルサレムのこと、しかしこれは地上のエルサレムではなくて天国のことを指して言っています。逃れるというのは神の裁きを逃れるものですね。ソドムとゴモラをロトの家族が逃れたように神の裁きを逃れる者がいるということです。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる、この言葉新改訳はこのように訳していますけれども、原文を見るならば主が呼ぶ者が生き残るというふうにも読むことができる言葉ですね。神様によって召された者は生き残る、神の裁きから生き残るということ、このことがヨエル書の後半に、まあ、予言されている内容です。でここでも2つのこと、裏表で1つのことなんですけども覚えたいと思います。今日ここからまず第一に覚えたいことは、それは主の大いなる恐るべき日が来るんだということですね。よろしいですか。31節に語られている主の大いなる恐るべき日が来るということです。大いなる恐るべき日とは何ですか。最後の神様の裁きの日ですね。今日聖書を通して神様が私たちに語っているメッセージです。あなたには最後に神の裁きが待っているということですね。そのことをぜひ忘れないでください。いいですか。ここにいる一人一人が一人も漏らさず必ず神の裁きの座に立たなくてはなりません。よろしいですか。そのことを今日聖書は私たちに告げています。裁きなんてないという人がいますね。神様は愛の方だから、愛して作った人間なんだから、愛して命を吹き込んでるんだから、自分が作った、自分が育てた人を裁くなんていうことはしないという考えがあります。しかしそれはいいですか、この聖書をバランスよく読んでいないっていうことになりますね。そういうメッセージは確かに聖書には書かれています。でもそれは聖書の一面だけを見ていることになりますね。聖書は創世記に始まって黙示録に至るまで神の裁きが来るということを何度も何度も繰り返し繰り返し語っています。よろしいですか。皆さん必ず一度死んだ後に私たちは神の裁きを受けなくてはならないということです。それは私たちが生まれながらにして犯してきた数々の過ち、罪、悪意、その全てが神の前に数えられている、そしてそのことが問われるということです。その日が来るんだということです。これは聖書が語っていることですね。信じるかどうかは皆さん次第ですけども、これは聖書のメッセージです。よろしいですか。死んで灰になったら人間はもう何もなくなるという考えもありますけども、聖書はそうは教えていません。聖書は必ずその人はその生きてきた報いを受けなくてはならない、神の御前に罪を一度でも犯した者は必ず 神の裁きを受けなくてはならないということです。この方から私たちは目を背けてはならないということです。見て見ぬふりをして生きていってはならないということです。私たちはこのことをちゃんと覚えて、このことに立って今を生きなくてはならないということです。なぜか私たちはいつ召されるかわからないからですね。私たちは最後に、私たちが犯したどんな罪も皆神の御前に問われる日が来るんだということです。神の裁きを受けなくてはならないということです。そして主を信じていなければ刑罰を受けなくてはならないということですね。そしてここの箇所が語っているもう一つの一面、それが福音ですね。32節の冒頭の言葉です。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ご一緒にここだけ一緒に声出してみましょうか。3、はい。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これが福音ですね。すべての人は神の前に罪を犯し、誰も神の御前に正しいとされる者はいません。本当ならば皆滅ぼされても仕方がない、言い訳ができない私たちです。皆さん心に手を当てて考えてみるならば、そのことはわかると思います。誰も聖なる神様の御前に私は正しく生きてきましたと言える人はいないはずです。全ての人が神の刑罰を受けなくてはならない。しかしここに福音が語られています。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるんです。いいですか。すごく簡単なことですけども、重要な真理です。今日神様こう言ってるんです。私は、いいですか、あなたに難しいことは何にも要求しない、あなたが立派になることは求めない、あなたがたくさんお金を稼いで、そして教会に献金することを私は望んでない、私は何かあなたが功績を積むことを全く望んでない、私があなたに望んでいるのはたった一つなんだよ、それは主の名を呼んでください。主の名を呼べばあなたを救う、そう主は今日私たちに語っているんです。これが聖書のもう一つのメッセージですね。私たち両目見ていかなくてはならないわけです。この30節の偉大な福音も裏を返して読むならば、しかし主の名を呼ばない者は救われないっていうふうにも言うメッセージでもあるわけですよね。私たちこの両目見なくてはいけない。しかし今日もう一つの面も強調しておきます。主の名を呼ぶならば皆救われるんです。聖霊が全ての人に注がれるように、皆ですね。この28節の私の霊を全ての人に注ぐという、この全てという言葉と32節の主の名を呼ぶ者は皆救われるという、皆という言葉はヘブル語の言語は同じ言葉が使われてますね。あらゆる人ということです。全ての人ですね。一人も例外はありません。主の名を呼ぶならば救われるんです。この救いとは何か、第一には神の刑罰から救われるということです。主の名を呼ぶとは具体的にはどういうことか、いろんな言い方があると思いますけども、主よ、あなたを信じます、私を助けてくださいということですね。あの息子がですね、病気に侵されていたその人がイエス様のところに行って、 叫んだ言葉ですね。主よ信じます、不信仰な私を助けてください。叫びでもいいです、つぶやきでもいいです、祈ることですね。主に向かって私たちが心を向けるなら、主は私たちを救ってくださいます。最後にルカの福音書の23章を見て終わりたいと思います。新約聖書のルカの福音書23章の39節から43節まで、新約聖書の161ページ、第2版の聖書の方は153ページから154ページになります。新約聖書、ルカの福音書の23章の39節から43節をお読みします。有名な、これも聖書の箇所ですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがその方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これが主の名を呼ぶ者は皆救われるということの一つの証ですね。この十字架につけられたもう一人の人、十字架につけられるというのは最悪の罪を犯したということですね。当時の最も厳しい刑罰ですねを受けなくてはならない、そのような最も悪い罪を犯した人がここにかけられているんです。この人がしたことは何でしたか？何か主のために良い働きをしたんですか？聖書を一生懸命勉強しましたか？毎週教会に通ったからですか？献金をたくさんしたからでしょうか？人から評価される歩みをしたからこの人は救われたんでしょうか？違いますね。彼は主の名を呼んだんです。あなたが御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいとだけ言ったんです。十字架につけられて彼は身動きが取れませんでした。ただそう口に出すことしかできませんでしたね。しかし主は彼に答えるわけです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。すなわちこの人は救われたということです。人生で最も悲惨な十字架の上で、絶望の上で、ものすごく私たちには比べようもないぐらいの罪を犯した人が救われたんです。それは主を呼んだからですね。愛する兄弟姉妹、私たちは神の裁きが必ず来るんだということを今日もう一度覚えたいと思います。主の名を呼ばなくては私たちは滅びに至るんだということをもう一度覚えたいと思います。そして主の名を呼ぶ人生、主の名を呼ぶというのは一回ではないですね。何回も繰り返しです。いわゆる書のこの呼ぶという言葉は 繰り返すという時制で書かれてますね。何度も繰り返し私たちは死に至るまで主よ、私の罪を許してください、私を助けてください、そう祈り続けるものでありたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。天のお父様、今から数千年前にヨエルが当時のイスラエルの民に向かって語られたこのメッセージを今日私たちが聞くことができたことを感謝します。あなたは生きておられ、私たち一人一人のことを誰よりもよくご存知で、その上でこのメッセージを今日私たちにお語りになってくださいました。どうか私たちがこの十字架につけられたもう一人の囚人のごとく、主の名を呼んで主の救いに預かるものとならしめてくださるように、どうか一人一人の心に聖霊なる神様が働き、主を信じる信仰を与えてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。